はい、こんにちは、うららです。この音声では結婚費用の総額の平均はいくらか、そして負担するのは新婦が何割なのか、親の援助ってどうしたらいいのかということについてお話をします。結婚費用って総額でいくらかかるんだろうっていうことですよね。今までの人生で数百万単位のお金、大きなお金を動かすことって多分ほとんどの人は経験がないので、いざ結婚式、披露宴、新婚旅行に新生活となると、どれだけ大きなお金がかかるのかということと、自分たちにそれが支払えるのかということで愕然としますよね。で、私みたいに遅めの結婚だと、いい年なのに貯金もろくにないということで、かなりビビりました。で、総額で考えると、そんなお金はない、無理っていうふうに感じますが、内訳を見てみると、あなたと彼のお金をどこにかけて何を抑えられるかということが分かってきますので、一緒に考えていきましょう。で、まず結婚費用の総額の平均がいくらかということなんですが、ゼクシーの結婚トレンド調査2016の首都圏版のデータによりますと、結納、婚約から新婚旅行までにかかった費用の総額の平均、これが 500.4 万円ということらしいです。で、この総額の平均というのが推計値なんですね。というのもゼクシーでは、その年度に結婚式を挙げた人に、非常に細かいアンケートを取っていて、項目ごとの平均を出しているんですね。ですので、項目ごとの平均を、さらに総額として扱うとということなので、あくまでも推計値ということなんですが、だいたい500万円、500万円ってちょっとクラッとしますよね。はい。で、これをじゃあ内訳はどうなんだということを見ていきます。で、どう見ていくかというと、まずその結婚式の前に必要なお金、それから結婚式そのものに必要なお金、新婚旅行に必要なお金、そして新生活に必要なお金というふうに分けてみます。で、まず結婚式の前に必要なお金ってなんだということなんですが、これは主に4つ、1つは仲人さんへのお礼、それから1つは結納と結納食事会、3つ目が顔合わせ食事会、そして婚約指輪です。で、まず仲人さんは立てない方が最近非常に多いんですが、立てた人は仲人さんへのお礼に平均 4.5 万円かかっています。そして結納と結納食事会に関しては平均 15.3 万円、顔合わせ食事会は平均 7.1 万円、だからこれはどちらかということになりますね。そして婚約指輪の平均が 39.4 万円となっています。で、ここで注意するのは、結納というのは地域による、しきたりが違いますので、かかるお金の差というのも非常に大きいです。ですから両家の親御さんとよく相談してみないと、どういう形式でやるか、すなわちいくらかかるかということが分かりませんので、よく聞いてみてください。です。この他に、平均 18.1 万円の結納品であるとか、結納金、こちらは、平均92万円、それから結納返しですね、女性側からの結納返し、これは地域によって1割返しとか半返しとか変わってきますが、そういうものが必要になってきます。はい。次に結婚式に必要なお金、結婚指輪2人分で平均 25.8 万円、挙式・披露宴の総額が平均 385.5 万円です。で、指輪もどれくらいのものを買うかということによっても変わりますし、挙式・披露宴の総額というのはもう本当に、条件によって変わってきます。で、何で変わるかというと、ゲストの人数、それからお色直しの回数とか、ドレスあるいは着物のランクですね、そしてお料理、演出 ということによって、挙式披露宴奏楽というのはかなり変わってきます。ですので、あくまでも目安というふうに考えてください。はい、そして新婚旅行に必要なお金なんですが、新婚旅行の平均は 64.7 万円。行き先によって随分違いますよね。で、お土産代の平均が 9.6 万円ということです。で、もし可能であれば行き先や日程を早めに決めて、早期割引なんかを使うと比較的お得に行けます。で、盲点なのがパスポートの申請費用とか、あるいは、空港近ければいいんですけれども、その出国前後の国内の移動費用がかかる地域の方というのもいらっしゃいますので、忘れずに計算に入れてください。はい、そして新生活に必要なお金ってなんだという最後のジャンルなんですが、こちらは、リクルートのブライダル総研が調べた新生活準備調査2016というところのデータから引っ張ってきています。で、新生活に必要なお金の総額の平均は 72.3 万円となっているんですけれども、内訳を見てみるとちょっとまた違うんですよね。家具の、お金の平均が40万円、家電の平均が 37.4 万円、それから新居のお金なんですが、賃貸の場合の敷金・礼金の平均が 18.2 万円、新居を購入する方の頭金の平均は 220.2 万円、そして引っ越しの費用は、1世帯につき平均 6.4 万円となっています。で、私が考えるのは一番出費を抑えやすいのがこのジャンル、新生活の準備費用じゃないかなと思います。で、家具とか、で結構根も張りますけれども、お互いに本当に欲しいものを少しずつ揃えるっていう風にして、手持ちの家具とか格安のものでスタートするという友達が私には非常に多かったです。で、だんだん集めていくんだみたいな感じで、どちらかというと結婚式にお金を使っておいて、新生活は徐々に揃えていくという感じですね。で、あと引っ越し料金については、荷物の量と、距離で変わってきます。近距離の場合は荷物の量でしか変わりませんが、例えば地方が変わるとか、遠距離の場合は距離でも変わってきますので、この平均 6.4 万円というのはあくまでも参考程度にして実際に見積もりを取ってみてください。で、賃貸住宅の契約に関しても敷金・礼金の平均が 18.2 万円というふうにお話ししましたが、この敷金・礼金が必要か必要でないかということや、最初に家賃を何ヶ月分入れなくちゃいけないかということは、地方によって違ったりしますし、その大家さんとの交渉によっても変わってきますので、確認をしてください。はい、そして、挙式披露宴披露パーティー総額の平均に戻りますが、ゼクシーの結婚トレンド調査2016の調べによると平均 359.7 万円なんですね。で、首都圏のデータでは、挙式披露宴披露パーティーを含んで、結納婚約から新婚旅行までにかかった費用の総額が、400万円から500万円だった人が最も多くて 21.4% となっています。次いで500万円から600万円が 18.5%、300万円から400万円が 16.0% と続きます。はい、そして、リクルートブライダル総研の、結婚式の傾向を読むというような調査結果によるとですね、披露宴披露パーティーの招待客人数はだいたい 71.6 人で、招待客1人当たりの、パーティー費用、挙式披露パーティー費用が 6.2 万円ということで、これがいわゆる一人単価と呼ばれるものなんですが、 6.2 万円ってさすがに首都圏は高いなというふうに感じました。私が結婚した時の、関西の相場で言いますと、 4万円ぐらいがまあ平均で、4.5 万円、5万円と上がっていくと高いなという感じですので、やっぱり首都圏はちょっと、物価が高いのかなという感じがしますね。で、ご祝儀の総額が 232.3 万円ということで、カップルの自己負担額、これが知りたかったんですよね。 143.2 万円という数字が出ています。でつまりご祝儀で賄われた部分を除いての最終的な自己負担額が 143.2 万円だから、挙式、披露宴、披露パーティーに関してカップルとして彼とあなたが負担するのは143万円ぐらいだということなんですね。で、カップルの自己負担額が143万円ということなんですが、ここで結構揉めるのが男女の負担割合です。男女の負担率って7-3だとか6-4だとか諸説ありまして、彼とあなたとか、あるいは彼の親御さん、あなたの親御さんの考え方がみんな一致すればいいんですけど、大抵違うんですよね。で、そこでまず揉めやすいっていうことと、結納をするしないによって費用分担が変わってくる場合もあります。で、これが正解だ、これが正しい負担の割合だっていうものはありません。ないんですね。で、みんなが違う価値観を持っているんだという前提で、それをいかにみんなですり合わせていくかというふうに考えるのが現実的かなと思います。で、ここでまあ先輩花嫁さんの、お悩みをちょっといくつかピックアップしたいんですが、両家の揉め事というタイトルで、掲載されていたものをちょっと読み上げてみます。先月両家顔合わせをしました。その際に彼のご両親からなるべく、そちらの意向に添えるようにさせていただきますという言葉をいただきました。そしてつい最近新居も決まり、次は家電家具も揃える準備をしないとねという話になり、これからのお金の出し方について話をすることになりました。彼と彼のご両親の考えとして、2人の結婚なんだから全体的な費用は折半でいいのではないかというものでした。一方、私の両親は彼があまり貯蓄がないのもあって、結納や婚約指輪もなし、私も結納や婚約指輪を無理して出してもらうのは申し訳ないと思っていたので、まあそうしたんですが、準備費用も折半というのはちょっと娘を嫁に出す側としては納得いかない。挙式披露宴の費用は、新郎6、新婦4で、新居費用、家電は彼負担、家具その他は私負担だというちょっと昔ながらの考え方のようでした。まあ女性の側の親御さんが、結納も婚約指輪もなかったんだから折半じゃなく6-4だろうということですね。で、私の両親的には結納も婚約指輪もいただきたかったようです。で、私の両親の考えを彼に伝えると、彼はまず2人の貯金 でとりあえずできることをすればいい、親に借りてまで準備するっていうのはどうなのか、贅沢なんじゃないかと言いますが、彼貯金が50万です。正直それで何を準備しろというのかって思い、マリッジブルーなのかイライラします。ちなみに私は一人暮らしですが130万貯めてきました。彼のご両親も私の両親の考え方を伝えたところ、少し首をかしげ、最近あまりそういうやり方聞かないけどねって感じだったようです。まあ、だから6-4とかっていうのは、納得できないってことですね。はい、私もなるべく親に頼らず自分たちの貯蓄でやりたいのは山々ですが、彼の貯蓄があまりにもなくって、彼のご両親は貯金ができてない息子でも折半でというのかなと、ちょっと残念な気持ちになってきました。あ、わかりますね。わかります、わかります。はい、で次の方、結婚式費用のことで相談ですというタイトルです。結婚式を間近に控え、費用の問題で頭を悩ませています。両家の費用分担の話です。私は最初、費用はいただいたご祝儀を費用に回して残りを7-3という話を聞いていました。結納金はいただいておりません。ちなみに私の親は片親で経済的余裕がないので、私は自分の貯金から費用を捻出するつもりです。 彼氏は残念ながら貯金があまりなかったので、親御さんに出してもらうとのことです。そこで彼氏のご両親からこんな話が持ち上がりました。ご祝儀はお互い自分たちのものにして、結婚費用は73か64にしてほしい。ただ、結納金を差し上げていないので、代わりにアパートの敷金、礼金や家電などの費用を持ちますとのこと。とてもありがたいことなんですが、私は少し悩みました。ご祝儀を当てにしているわけではないですが、私の方は親戚も少なくて、ご祝儀があまりもらえなくて、彼氏の方は親戚などが多いので、多分結構な金額をいただけると思います。彼氏の方のご祝儀の金額がわからないので、何とも言えないんですが、そして家電やアパート代なんですが、もしそのご両親の案を受けるとアパートも指定され、家電も彼氏が一人暮らししていた頃の決して綺麗とは言えないお風呂をくださるつもりのようです。アパートは広いけどあまり綺麗ではない敷金礼金なしの公団住宅を勧められています。頭がごちゃごちゃになって意味不明な質問だったらすみません。皆様ならご両親の案を受け入れますか？私は豪華な家電やマンションに住みたいわけではないけど、そういうのを二人で決めたりしたいなと思います。でも費用を多く出してもらうのですから、文句を言わず従うべきなのかとも思います。損得ではないけど、どうしたら私にとってベターなのか頭を悩ませています。いや、そら悩むよねってことですよね。なんか勝手な話だなって思うんですけど、まあとりあえず次いきますね。結婚費用の両家の分担について。来年の春、同い年の彼と結婚式を行う予定です。それぞれの費用分担について悩んでいます。結婚式披露宴の予定額350万円、招待人数は両家同じくらい。彼の両親から結納金を支払う提案がありますが、金額は不明。彼と私の個人貯金は150万程度、収入比率は彼3、私2くらい。で、2人の共同貯金は50万円。ということで、彼の親は結婚費用で足りない資金は出そうと思っていると彼に伝えているようです。私の親は金銭的理由から気持ち程度の援助しか難しいと思います。費用は折半や、かかった費用分担64など様々な意見があって大変悩んでいます。結婚した友人何人かに相談したところ、結婚式、指輪、新婚旅行は新郎、家具家電は新婦という友人がほとんどでした。それだけ聞くと新郎側の負担が大きく感じます。そうですね、結婚式、指輪、新婚旅行は新郎っていうのはすごいですね。愛知県在住なのですが、愛知県はそういう風習があるようです。私自身は北陸、彼は関西の出身です。両家の親自体はそこまでこだわりがない感じです。彼はおそらく折半の考えに近いと思います。私も折半の考えに理解はできますが、周りの環境や意見に影響され、新郎側が多く出すべきなのではとずるい考えも浮かんできます。あ、わかります。話し合いが大切かとは思いますが、お金のことなのであまり揉めたくありません。皆様の意見をお聞かせいただけると嬉しいですということで、ものすごくわかりますよね。なんかそのいいんだけど新郎が多く出すべきじゃないのかとか、出してほしいっていう気持ちはね、どこかにありますよね。はい。で、まあそれでですね、まあ、結婚式そして披露宴の費用っていうのは、確かにそのご祝儀で賄われる部分っていうのが多くて、最終的な自己負担額ですね、最初にまあ前金というか費用を支払って、式場に支払っておいた分と、あといただいたご祝儀での相殺した分での自己負担額っていうのは143万円ぐらいという数字がまあ出ていました。で、新婦側の負担割合は73にしたって64にしたってまあ5割以下ですよね。折半にしたって5割以下になりますが、70万円強ですか。で、ご祝儀をいただいてから払えるものばっかりではないっていうところがこの悩ましいところなんですよね。だからある程度の金額はやっぱり前もって用意しておきたい。 で、自分たちではもうどうしてもお金が用意できない場合に考えられるのが、まあ、親からの援助です。で、ブライダル総研のデータによると、挙式披露宴披露パーティー費用に対する親親族からの援助があった人は 72.6% で、援助総額は 166.9 万円ということなんですね。で、まあ、親親族からの援助がある人は援助がない人に比べて、挙式披露宴披露パーティーにかける費用が高い、まあそうでしょうねということになってます。で、どう考えるかってことなんですけど、私はブライダル総研のデータを見て意外にその親の援助を受ける人って多いんだなと思いました。 70% 超えるとは思っていなかったです。で、私は全く期待できなくて、自分のほんの少しの貯金で何とかしなきゃってヒヤヒヤしていたので、いや親援助があるって正直羨ましいなと思います。で、あなたがもし親御さんに頼れる状況なら私は頼っていいと思います。で、なぜなら親ってお祝いしたいと思ってるんですよね。だから、もしそのできない親御さん、状況的に無理だっていう親御さんは当然その当てにしてはいけないんですが、もし、なんなら援助するよっていうようなことであれば頼っていいんじゃないかなと思うんですね。で、私たちの場合は援助なしでできる範囲の挙式披露宴にしようと話し合って、まあ準備を始めたんですけど、夫の父が、まあ、何かお祝いをしたいからと言って、多分70万円ぐらいだったと思うんですけど用意してくれました。で、子どもの結婚って、まあ親も嬉しいものなので何かしたいらしいんですね。で、まあここら辺は考えようで、もう結婚してしまったらそんなに大っぴらに親を頼れなくなりますよね。だから、まあ、ありがとうって言って受け取ってみてはいかがでしょうかと思います。ただこれは順番が大事で、基本は彼と二人で解決をしていくこと、彼と丁寧に話し合ってその上で親御さんを頼るというふうに してくださいね。で、彼としっかり相談をせずに親を頼るというふうになったら、彼はそのあなたが頼りないから親を頼ったのよというふうに受け取ってしまいます。ですから彼のメンツを立てるということは忘れずに、まあ、こういうことだからなんかお互い大変だしさってちょっと甘えていいかなみたいなことを言って、順番を間違えないようにしてくださいね。はい、ということで、まとめますと、挙式披露宴披露パーティー総額の平均は 359.7 万円、そして最終的な自己負担額、ご祝儀を除いての自己負担額は 143.2 万円が平均です。で、男女の負担率は7-3、6-4といろいろ説があって、彼、あなた、あるいは両家の親御さん、それぞれ考え方が違うものと思っておく方が良いということ。また、結納をするしないによって、費用分担が変わってくるということ。それから親の援助が受けられるなら素直に受けるのも親孝行、ただし彼のメンツをしっかり立てることを忘れずにというお話をしました。ではこの音声は以上です。ありがとうございました。